Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Psalm 10, verse 10.
詩編の10章10節です。
His victims are crushed. They collapse, they fall under his strength.
不幸な人は強いものによって砕かれ、うずくまり、倒れる。
The title of today's message is Signs of the Coming Judgment, Part 6, Oppression.
今日のメッセージの題は、神の裁きが現れるサイン、パート6。副題は、抑圧です。
Today's message is our sixth message on Psalm 10.
今日のメッセージは、9回にわたる詩編10章のメッセージの第6回目になります。
This psalm is about signs of the coming judgment.
この詩編10章は神の裁きが現れるサインについて語られています。
God will surely judge the wicked.
神は必ず悪者を裁かれます。
As I read through this psalm prayerfully, I started seeing a pattern that the psalmist David is showing us. It shows us how the world will go before the end.
この箇所を祈りながら読んでいるうち、これを書いたダビデ王は、世の中が終わりに近づくとき、どう進んでいくか、そのパターンを示しているのだと私は分かりました。
Throughout history, there have been judgments, the biggest so far being the flood of Noah's time.
歴史を通して神は世の中を裁かれてきました。そしてその最も大きかったものが、ノアの洪水です。
These past judgments serve as a pattern or an example of the judgment to come, yet people continue to repeat the sinful behaviors over and over.
過去に起こった神の裁きのパターンからこれから来る裁きを予測できるのに人間はそれでも悪い行いを何度となく繰り返しています。
It seems all too often these days that many churches have forgotten about judgment.
最近は多くの教会がこの神の裁きということを忘れてしまっています。
It's all about positive stuff.
全て肯定的なのです。
Talk of worldwide revivals.
世界にリバイバルが広がるとか。
Let's build a great community, etc., etc.
みんなで立派なコミュニティを作ろうといったそういった感じです。
There is a place for community, and there are times that God sends revivals to various places. But honestly, from the scriptures, I don't see there being a worldwide revival before the end.
コミュニティを作れる場所はあるでしょう。また神がリバイバルを起こす時もあるでしょう。でも聖書には世の終わりの前は世界にリバイバルが広がるなどとは正直どこにも記されていないのです。
From my understanding of the Bible, as we approach the end, it's just going to get worse and worse for those in the world.
私の聖書の理解では神の裁きがある世の終わりが近づくにつれ世界はどんどん悪くなっていくということです。
However, if you know Jesus, even when things get worse, your faith in him will keep you strong.
でも、もしあなたがイエス・キリストを知れたら、どんなにことが悪くなっていっても、キリストにある信仰があなたを強く保ちます。
You don't need to have any fear of what is going to happen.
何が起こっていくんだろうと心配してしなくてもいいのです。
アーメン。In the first part of this series, we looked at the first two signs of the coming judgment. These were faithlessness and arrogance.
このシリーズの第1回のメッセージは、神の裁きが現れる2つのサインでした。それは薄い信仰と高ぶりです。
We noted that people lose faith when they perceive God as being distant and when they wrongly think that God is impotent towards stopping troubles coming to the earth.
人は神を遠くに感じるようになったとき、またこの世で起こる問題を神が止めようとしないと間違った見解を持つときに信仰をなくしていきます。
We also noted humanity's arrogance often multiplies the trouble. Arrogant people oppress the weak and scheme all kinds of horrible things towards others.
そうして人の持つ高ぶりがどんどん問題を増やしていきます。弱い者を高ぶる者が抑圧し、ひどいことを企てるのです。
In the second part of this series, we examined two more sides of coming judgment. These were greed and godlessness.
第2回目のメッセージでは、貪欲と神の否定という2つの作用、もう2つの作用を見ていきました。
We noted how these days advertising is making us more greedy than ever before, and that the current economic system of this world is based on greed to make it work.
今の世の中の宣伝広告がどれほど人を欲深くしていることでしょう。世界の経済はこの欲深さの上に成り立っています。
Greed manifests itself in people's speech, associations, and actions.
人々の会話の中や付き合いの中、行動の中にこの欲深さが現れています。
We also noted that godlessness is on the increase, that the philosophy of atheism has become a popular philosophy that many people live by.
そしてもう一つ、神を否定するものが増えてしまい、無神論が一般的になって、多くの人が無神論者として生きているんです。
Godlessness makes people proud of their own achievements and not humble.
神を否定する者はへりくだりがなく、自分が成し遂げたことを誇ります。
The way the godless plan and prioritize their lives is totally opposite to the godly.
神を否定する人が計画すること、優先することというのは、神に従う人とは全く反対するものです。
In the third part of this series, again we looked at two more signs of the coming judgment. These were corruption and pride.
第3回目のメッセージでは、汚職とプライドという2つのサインを見ていきました。
We noted that the world's ways are continually becoming more corrupted from God's ways.
この世はどんどん神の道に反して進んでいることは確かです。
It starts with a small group of people promoting the wrong ways in a nation. Then eventually the majority of people accept these wrong ways. Finally, those who stand for God are persecuted.
国民の少数派が良くないことを始めて、それがやがて大多数が受け入れていくことになっています。そして、それでも神の道に固く立つものなら、その者は迫害を受けることになるのです。
The second sign we looked at was pride, how man has increasingly become proud of his own intelligence, trusting it rather than God, and he believes he can create security for himself through his own intelligence and skill.
また、プライドについては、人々が自分の知性を誇るようになって、神を頼ろうとはしないのです。自分の知性を信じ、自分の安全の保障は自分で作れると信じてしまいます。
In the fourth part of the series, we looked at one more sign of the coming judgment. This was verbal attacks on God's people from the enemies of God.
そして第4回目のメッセージでは、もう一つの神の裁きが現れるサインを見ていきました。それは、神に敵対する者が言葉のアタックをするというものです。
And we looked at five different types of attacks. And the first one of these attacks was cursing, when the enemies of God attempt to place curses on God's people.
そのアタックの形には5つありました。まず、呪いの言葉です。神に敵対する者は、神を信じる者を呪うのです。
The second type of verbal attack was deception. False prophets infiltrate the church and teach false doctrine subtly.
二つ目に騙すということです。偽物の預言者が教会に潜入し、 巧妙に嘘を教えていきます。
The third kind of verbal attack was threats. The enemies of God oppress people through threats of violence.
三つ目が脅しでした。神に敵対する者は脅すことによってクリスチャンを抑圧するのです。
The fourth kind of verbal attack was negativity. People come into the church with negative talk and cause people to lose faith in God.
四つ目にネガティブということ。教会での話がネガティブで人々が信仰をなくす原因につながります。
The fifth kind of verbal attack was shallowness. The culture of the world becomes shallow and the old values are thrown away and human dignity is diminished.
そして五つ目の言葉のアタックが浅はかさです。世界の文化が軽いものになってしまい、古くて価値のあるものが捨て去られ、人間の品位が落ちていくんです。
Then 2 months ago, in the fifth part of this series, we looked at another sign of the coming judgment, and that was violence.
そして先月第5回目のメッセージで、暴虐、暴力について見ていきました。世の終わりが近づくと、Did you say? No, sorry.
We noted that as it was in the days of Noah when the earth was filled with violence, so it will be in the day of the Lord.
神の裁きが近づく、世の終わりが来ると、物事がノアの時代のように逆戻りしていきます。ノアの時代に逆戻りしていきます。
We examined there are 4 kinds of violence.
4つの暴虐、暴力を見ていきました。
Firstly, we noted a kind of violence which is a sort of covert, hidden warfare on the church with isolated incidents of violence against the church.
最初の、暴虐は、教会で起こる霊的な戦いです。
Secondly, violence is covered the form of more open persecutions, even some Christians being killed quite publicly by Satan's forces.
Two, 迫害がオープンになり、そして、サタンの力によってクリスチャンが殺されることにまで至るということです。
Thirdly, we notice that there's a type of violence that comes about through Satan and his followers scheming and plotting against God's people.And as the end approaches, these schemes will be acted upon.
三つ目が、悪魔や悪霊たちによが、クリスチャンに対して陰謀を企むということです。
Fourthly, the devil, the fourth kind of violence was where the devil captures and imprisons God's people if they get tempted into sin.And through this, the devil could cause trouble in the church, a kind of spiritual violence, so we should be careful not to fall into his traps.
そして四つ目に、悪魔はあらゆる方法で神を信じる人を捕らえ、そして神を諦めさせ、罪の中へ落とし込もうとするということです。
Today we are going to look at one more sign of the coming judgment. This is oppression.
それでは今日は、もう一つ抑圧ということについて、神の裁きが現れるサイン、抑圧です。それについて見ていきたいと思います。
as we approach the end, there's going to be more and more oppression on people by powerful people or groups.
終わりの時に近づくと、人々はより力を持つ人や団体に抑圧されていくようになります。
The oppressors can take many forms.
それはいろいろな形をとって現れます。
They can be in the form of oppressive governments.
政府に圧力をかけられることがあります。
Corporations can be oppressive in many ways towards their workers and towards communities or the environment.
会社も社員に対して、また地域に対して、そして環境に対して圧力をかけたりするのです。
Oppressions can happen in educational institutes, religious groups, and community organizations.
会社も、それは教育機関だったり、宗教団体だったり、地域の組織の中にでも起こってきます。
In fact, any kind of grouping that man can form is open to oppression.
事実、人が作る集団とはどんなものであっても、それは一歩間違えば抑圧につながり得るのです。
We might know of famous events that happen in oppressive cults, but evenBut oppression can happen even in a mainstream church whose doctrine looks like any other mainstream church.
そうやって人を抑圧するのは主にカルトだと理解しているつもりかもしれませんが、実は普通の教会にあっても起こるんです。たとえそこで他の教会と同じような教えがされていてもです。
And it might be something that is just locally under a certain leader, or maybe even the whole denomination or group could be oppressive.
それはその教会のリーダーのせいかもしれません。またはある宗派全体が抑圧的になってしまったのかもしれません。
Today I want us to look at.In particular, oppression in the church, because it's something we should be doing everything to get rid of, so that the church is a safe place for people fleeing from oppression in the world, rather than just another form of oppression.
ということで、今日は教会内の抑圧ということに焦点を当てます。教会は人を抑圧する場所であってはならないのです。教会とは人が何かの力に抑圧され、そこから逃れた人たちにとって安全な場所となって行くところでなければならないのです。別な形で抑圧が存在してはならないのです。
Over the years, I've seen people, even close friends of mine, who have had their passion for God destroyed because of oppressive churches or leaders.
過去何年にもわたって私は神様に対して情熱を持っていた人たちが抑圧的な教会また抑圧的なリーダーたちによって砕かれてしまったのを見ました。
It's a horrible thing to witness when churches, parachurches or leaders destroy good people through the oppression of spiritual abuse.
良い人たちが教会と言われるものまた準教会と呼ばれるものによって抑圧され、精神的に傷つけられてしまうのを見るのは、いたたまれないものです。
Spiritual abuse is a lot more widespread than you might think. It can happen anywhere.
これは想像以上に広く行き渡っています。どこにでも起こり得ることなんです。
It's time for the true saints of God to rise up and confront it so the church can be how God intends.
まさに真の神の民は立ち上がってそのようなことを正していくべき時を迎えているのです。
It is my hope that if there is someone listening to this message who has or is suffering from oppression in a Christian organization, that today's message may help you have the courage to leave that abusive situation and help you recover.
もしあなたが今クリスチャンの組織団体の中にいて抑圧され苦しんでおられるのでしたら、今日のメッセージはあなたがその状態から抜け出て乗り越える助けになることを私は望んでいます。
And for others of you, I hope this message will help you identify and avoid such people and organizations.
あるいは今日のメッセージが抑圧する団体、組織団体とはとか、抑圧する人々をあなたが見分けていける助けになるといいと私は思っています。
That you may be fully effective in your Christian witness without being pressurized to do it.
そうすることで、あなたが誰からもプレッシャーをかけられることなく、クリスチャンとして有効な証人になっていけると思っています。
There are three things we are going to discuss on oppression in the church. Let's look at these three things now.
では、教会における3つの抑圧というものを見ていきます。
The first kind of oppression is physical oppression.
一つ目、身体への抑圧。
The first part of verse 10 says, His victims are crushed.
十節に、不幸な人は強い者によって砕かれとあります。
There are many kinds of physical abuses that can happen in churches.
教会内で人を酷使する形はたくさんあります。
It is rare that this kind of physical abuse is violence directed towards individuals to beat them into submission, although that can happen.
人を力ずくで服従させるようなことは稀ですが、でもそれも全くないわけではないのです。
A more common type of physical abuse is through wearing people down through all sorts of physical activities until they are no longer able to resist a certain kind of indoctrination.
よくあるのは、教会の中で様々な奉仕に携われて疲れさせる形です。それによって、人々が教会の中である種の教えに対して立てつくことができない状態になるのです。
I'll give you an example of the kinds of things that can happen.
実際に起こった例を 2-3 話します。
On a certain Christian youth camp in Australia, the rule of the camp was that time was reversed and thus AM became PM and PM AM.
オーストラリアのある若者のクリスチャンキャンプでのことです。そのキャンプのルールというのが、午前を午後に、午後を午前とみなして入れ替える、計画するという時間を入れ替えて、プランを立てるというものでした。
And it might seem like a bit of fun for the youth, but it has the effects of totally tiring them out and making them more open to manipulation by leaders because tiredness reduces people's judgment.
若者たちはとても面白そうだと捉えたのですが、それはそのキャンプを計画したリーダーたちが若者たちをうまく操る効果を狙ったのです。つまり彼らを疲れさせて判断力を鈍らせたのです。
Another example that I want to tell you about was a certain Christian organization that pressured people into doing a lot of physical work.
別な例として、あるクリスチャンの組織団体が人々にプレッシャーをかけて働かせたということがあります。
People were pressurized into working extremely hard for this organization, and they were manipulated into believing that if they didn't do it, they weren't good Christians.
人々は過酷なまで働かされ、それができないものは良いクリスチャンではないと信じるよう操られていたんです。
And through these things, the leaders exercised much control over the members' lives by physically wearing them down through working them long hours without enough breaks.
メンバーに対し、リーダーたちは十分な休みを与えず、彼らの肉体をすり減らさせることによって、彼らの生活をコントロールしたのです。
Matthew 11 verses 28 to 30.
ではマタイの福音書11章28節から30節を見ます。マタイの福音書11章28から30節。
Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls.
すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は
For my yoke is easy and my burden is light.
私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝を負って、私から学びなさい。そうすれば、魂に安らぎが来ます。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。
There are too many organizations in the world which abuse people in all kinds of physical ways.
人を酷使する組織団体がこの世にはいっぱいです。
The church should be a place of rest.
教会とは休める場なんです。
We shouldn't be copying the practices of bad companies or totalitarian governments.
教会は悪い会社や全体主義の政府の真似をするところではありません。
We should be living like Jesus, showing grace to others rather than pressurizing them to work, work, work.
そうではなくて、イエス様がそうだったように、人に恵みを示し、働け働け働けとプレッシャーを与えるのではなく、イエス様のように生きるべきなのです。
Let's be just like Jesus and help people find rest for their souls.
イエス様がされたように、人々が魂に安らぎを見つけられるよう、私たちは手助けをしていくのです。
アーメン。
アーメン。
The second kind of oppression is emotional oppression.
二つ目です。心への抑圧、心への抑圧。
The second part of verse 10 says they collapse.
今日の御言葉10節にうずくまりとあります。
The Hebrew word translated in the NIV as collapse is shokaha.
ヘブル語の新改訳聖書ではこの言葉はshokaha とあります。
In the context of this verse, this word means to break someone's spirit so they submit. In other words, to humble them.
この御言葉の内容からすれば、この言葉は誰かの精神を打ち砕いて屈服させることになります。言い換えると、そうすることで人を減り下らせるのです。
And remember, this psalm is talking about something that bad people are doing. So,Humbling others in this verse is not a humbleness that causes repentance. Rather, it's a humbleness that causes people to submit to the will of evil leaders.
ここの御言葉の内容は、悪い人が良い人を減り下させているということですから、悔い改めによる減り下りではありません。 これは悪いリーダーに自分を明け渡してしまうへりくだりなんです。
In oppressive church situations, the breaking of people's spirits and forcing them in the wrong kind of submission mostly comes through emotional manipulations.
抑圧的な教会というのは、人々の精神を打ち砕いて、心を操り、人々を間違った形で服従させていくのがほとんどです。
And these emotional manipulations are done in both positive form and negative form, but they work together to break down a person's resistance.
この心の操作ですが、このやり方はポジティブに見える形とネガティブな形と2つあります。
And by the end of a series of emotional manipulations, people will often become totally obedient to the will of their leaders without thinking.
人が抵抗するのを潰すために、この両面が一緒に働き合うんです。心が操られていくと、人は最終的には何も考えずにリーダーの意思に完全に従順になります。
I'll give you...Some examples of types of positive and negative emotional manipulations that these abusive and oppressive groups use.
では、人を酷使して抑圧していくグループが用いる心の操作の例を話しましょう。
And these examples come from testimonies that I've heard from people who have told me about their experiences escaping from these kind of groups.
この話は私がそういうグループから逃れた人たちから聞いた話です。
Firstly, a common type of positive manipulation is a technique known as love bombing.
まず第一番目に、愛の爆撃です。
When a person first goes to one of these groups, the people are very friendly.
つまり、誰かが抑圧するグループに入ると、初めのうち、みんながとってもフレンドリーなんです。
A number of people from the group will call them up over the week and say nice things about them.
何人ものグループのに所属する人が一週間のうちに電話をかけてきてくれて、とてもいいことを言うんです。
They may be sent cards or letters from various members of the group telling them what wonderful people they are.
カードや手紙も送られてきて、自分に対しどんなに自分が素晴らしい人かと褒めてくれるんです。
Sometimes even people will buy them gifts or take them out somewhere nice.
時には贈り物をしてくれたり、どこか素敵なところへ連れて行ってくれたりもするんです。
The person feels overwhelmed by the love that they experience from the group.
そうされると、人は感動してしまって、そのグループから愛を買ってしまう体験をしてしまうのです。
They are made to feel special.
自分が何か特別なものであるかというような気分になるんです。
And the person becomes more willing to do things for the group or the leaders in this way.
その心を持ってしまうと、そのグループまたリーダーのために喜んで自分が何かをしていこうということになるわけです。
And then on the other side, there are a number ofNegative manipulations.
また、一方、ネガティブな心の操り方というのがあります。これにはたくさんのやり方があります。
One way is a kind of verbal dressing down by the leader to make someone feel powerless against the leader.
まず一つ目に、リーダーに対しては何の力も自分が持たないことを分からせるために、リーダーが口で叱りつけるというものです。
This is similar to the types of verbal discipline techniques which a superior officer in the army might do to undisciplined soldiers.
これに似ている形が軍隊での司令官のやり方です。言葉によって従わない兵士を抑えつけるんです。
But of course done with spiritual overtones.
これが心を抑圧するやり方です。
Another type of negative, emotional manipulation is by getting the group to gang up on someone who has a different opinion to the leader in a meeting.
また、 別なやり方として会合などであるグループが団結して違う意見を持つ人に対抗するという形があります。
Various members take turns in disagreeing with that person, pointing out how rebellious that person is.
ある人物に対してグループに属する者たちが順番に反対意見を述べて、その一人の人物がいかに反抗的かみんなに指摘していくんです。
Let's look at 2 Corinthians chapter 9, verse 7.
では神は何と言っているか、コリント人への手紙第2、9章7節を見てください。コリント人への手紙第2、9章7節。
Each man should give, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.
一人一人、いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。一人一人、いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。
So often emotional manipulations are used in order to make aperson feel obligated to give money or time to the organization or leaders.
この心を操るというやり方は、それによって人がお金や時間といったものを組織やリーダーに与えることに責任を感じるようにする狙いがあります。
However, from the verse we just read, we see that giving to God or to a person or organization claiming to be serving God's purposes should not be forced on someone.
でも今読んだ御言葉から、神に与えること、それは誰からも強いられるべきではないということがわかります。この神に与えるということは、神の目的のために仕えている組織や個人をも意味します。この神に与える行為は誰からも強いられるべきではないということです。
The church should not be a place of emotional manipulation, but rather a place where the Spirit of God is allowed to work in people's lives.
教会とは心を操る場所であっては決してならないのです。そうではなく、神の霊、聖霊が人々の生活の中で働いていく場所でなければならないんです。
Ephesians 4 verses 2 to 3。
エペソ人への手紙を見ます。エペソ人への手紙4章2節3節、4章2節3節。
Be completely humble and gentle. Be patientBearing with one another in love.
謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い。
Make every effort to keep the unity of spirit through the bond of peace.
平和の絆で結ばれて、御霊の一致を熱心に保ちなさい。英語は努力しなさいとあります。平和の絆で結ばれて、御霊の一致を熱心に努力しなさいとあります。
In the message 2 weeks ago, we noted that the Holy Spirit is symbolized by a dove in the Bible.
2週間前のメッセージで、聖霊というのは聖書の中では白鳩に象徴されていることを見ましたね。
Doves are gentle and only dwell in places where there is peace.
白鳩は優しくて平和のあるところにだけ住むものです。
Churches and other Christian groups that are practicing emotional manipulation are not fostering a peaceful environment for the Holy Spirit to dwell in.
人の心を操る教会やクリスチャンの団体はこの聖霊の住む平和な環境を育ててはいないのです。
For the Holy Spirit to work in the church, it has to be a place of peace, not manipulation.
教会で聖霊が働くためには、教会は操られる場所ではなく、平和の場所でなければならないということです。
Don't oppress people through emotional manipulation. Rather, create a place of peace and let the Holy Spirit work in people's lives.
人の心を操って人を抑圧するのではなく、真の平和の場所を築いていって、そして人々の生活の中に聖霊が働けるようにしていただきましょう。
アーメン。
アーメン。
Thirdly and lastly today,I want to look at recovery from oppression.
では最後です。3つ目は抑圧からの立ち直り、抑圧からの立ち直りということを見ていきます。
The third part of verse 10 says, "They fall under his strength."
10節に倒れるとありました。
When people leave from oppressive groups, often their lives can hit rock bottom.
この抑圧するグループから出ていくものなら、その人はどん底を味わうものです。
They have suddenly lost all of their friends.
つまり、すべての友人を突然なくすのです。
Those groups havedeclared them as failures and other members of the groups are encouraged not to have any association with failures.
グループみんながその出て行った人を失敗した人だと言い、その人物と関わらないようにと指導されてしまうのです。
And after leaving the group, thatperson often finds it difficult to join other churches. Often people will blame them for being too easily brainwashed. They can be looked down upon by others.
それだけでなく、一度その経験をして他の教会へ行っても、その人物のことを簡単に洗脳されすぎると見下げたりする人たちもいるんです。
And sometimes when they join oppressive groups and things like that, they've had to go through a process of actually rejecting families and friends on the outside to join the group. And it can be hard for them to reconnect with their friends and families on the outside.
また、抑圧するグループに加わったために、友達や家族からも見放されているケースもあって、再びその信頼関係を取り戻すことがかなり難しいことも出てきます。
And it can be difficult when leaving these groups to trust others or to feel safe joining even the best of churches.
こういう経験をしてしまうと、その後人を信用するのがとても難しくなって、良い教会と言われるところに行っても、なかなか安全だと感じれなかったりするものです。
It can be a long road of recovery.
つまり、回復までにかかる道のりが長いのです。
Now, I know a books that are available, even some of them that can be downloaded freely online, written by famous Christian authors who have ministries in helping people recover from abusive and oppressive groups.
では、でも、こういう人々を助けるミニストリーというのがあって、有名なクリスチャンたちが書いている本がたくさんあります。そのうちのいくつかは無料でダウンロードすることだってできます。
There are also many support groups which other people who have left oppressive groups can get together and help one another, and special counseling ministries that can help people.
また、たくさんサポートグループもあります。同じ経験をした人同士が助け合えるように力を貸したり、カウンセリングしてくれるミニストリーもあります。
However, the question remains for us as God's people, as the whole body of Christ, what can we do to help people in the recovery from oppression, regardless of whether it's from an oppressive relationship, oppressive company in the world, or an oppressive Christian group that we meet someone who's come from?
でもここで私たちに対して問われていることがあるのです。というのは、そのように抑圧された関係、会社、クリスチャングループから出た人たち、そういう心に傷を負った人たちの回復をどう私たちが手助けしたらよいのかということです。
Let's turn to Psalm 103:2-6.
では最後の御言葉、詩編103章。2節から6節を見ます。詩編103章2節から6節です。
Praise the Lord, O my soul.And forget not all his benefits.
我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。
Who forgives all your sins and heals all your diseases?
主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、
Who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion?
あなたの命を穴からあがない。あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ。
Who satisfies your desire with good things so that your youth is renewed like eagles?
あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。
The Lord works righteousness and justice for the oppressed.
主はすべて虐げられている人々のために正義と裁きを行われる。主はすべて虐げられている人々のために正義と裁きを行われる。
God is in the business of restoring people's lives and helping them live life to the full potential that they've been created for.
神様は人々の人生を立て直されているのです。神様ご自身が作られている人生を、人々の人生を最高のものにするよう助けておられるのです。
We as a church need to be always willing to show grace to others, love and compassion.
ですから、教会とはいつでも人々に対して恵みと愛と憐れみを示していかなければならないのです。
Helping people to find true faith in God and supporting them along on that journey.
人々が真に神様に信仰を持てるように助けていき、その信仰の旅をサポートするのです。
Let's join God in restoring people's lives so the oppressed may find their true justice in Him.
この人々の人生を立て直していかれる神様の働きに加わることなのです。抑圧された人が真の正義を神様に見出せるように私たちは神の働きに加わるのです。
アーメン。